それでは本日の聖書箇所を朗読したいと思います。本日の聖書箇所は新約聖書の、ルカの福音書14章7節から14節です。教会備え付けの、聖書ですと新約聖書の132ページからです。ルカの福音書、14章の7節から14節を読みします。招かれた人々が上座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時には上座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来てどうぞもっと上席にお住みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合にはむしろ貧しい人、不具な人、足ない盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないのであなたは幸いです。義人の復活の時お返しを受けるからです。以上です。それでは、ジョー牧師より、分かりやすい教えと救いの違いに、についてメッセージを語っていただきます。お願いします。
はい、教会の牧師をしていますとよく受ける質問の一つで、仏教の教えとかとキリスト教の教えとか何が違うんですかと聞かれるんです。同じことを言っていますよねと質問されるんですね。よく聞く意見としては他には宗教はみんな同じだというふうに考えている方がいます。私たちはどの宗教を信じていても最後に行き着くところは同じだと信じている人たちがいるわけです。2年ほど前のことになりますが、もともとは仏教で僧侶をしていた。僧侶をしている最中にクリスチャンになって、クリスチャンになったので僧侶を辞めて会社勤めを何年かしてから今度は牧師になったという方がおられて、その方がこのニューヨークの地もにもまで訪れてくださっていくつかの集会を開いてくださいました。そしてご自分の体験からいろいろなことをお話しくださったんですが、私もですねその集会に行ってお話を聞いている間いくつか興味深い話があったんですが、その一つがですね、彼が伝えようとしていたことで、仏教が悪いものだというようなことは言わないでくださいと、言わないでほしいんですというのがクリスチャンの人たちへのメッセージだったんです。よく聞いたことがあるんですけれども、昔ですねカトリックの神父だったんだけれども、いろいろとあってプロテスタントの牧師になったっていう人がいて、その人の話を聞くと、カトリックの悪口ばっかり言っているという話を聞いて、いやそれはいかんだろうって私は思ったんですけれども、そういう話ではなくて、仏教の悪口を言うとかではなくて、むしろ仏教のことを悪く言わないでくださいっていうのをクリスチャンの人たちへのメッセージとして言っていたわけです。クリスチャンの人であるにないにかであるとかないとかではなくて、よく日本の中では結局仏教の人ってお葬式をあげてお金を儲けてるだけでしょみたいなことを言われることがあります。実際には一部の僧侶の中ではそういう人もいるんでしょうが、それを言ったらキリスト教だって言い方を変えれば人の結婚式を挙げてお金を儲けているんでしょと言われてもおかしくないような活動をしている人もいるわけです。私も一部の人の話です、本当に一部の人の話ですけれども、それをその人たちのやっていることを見たらクエスチョンマークがたくさんつくような結婚式を挙げている人たちもいるわけです。話を元に戻しますと、その元僧侶の牧師さんが言っていたことですごく印象に残っているのは、残っているもう一つのことは、よく仏教とキリスト教を比較しようとするけれど、これはもう全くの別物で比較のしようがない 部分が多いんだ。その理由は救いという呼ばれるものにある。救いというのはその苦しい生活に救いを与えてくれるという意味ではなくて、ここで言っている救いというのは私たちの死後の世界において命を与えられるのか滅ぼされるのかという意味での救いです。聖書ではこの救いのことに関してかなり明確に言っているんです。人は永遠に生きる資格を失った、だから必ず死後に滅ぼされる。しかしイエス・キリストが十字架にかかったのはこの滅びを身代わりとして受けるためだった。だからこのイエス・キリストを信じなさい、その身代わりの死だったと受け入れてください。あなたがそれを受け入れるだけであなたは永遠の命を受けるんです。神の子供と今からされるんです。これが明確に語られているメッセージなんです。これは確かに他の宗教にはないはずなんですね。イエス・キリストが出てこない、イエス・キリストの十字架の死が出てこないからです。イエス・キリストが十字架にかかった、これはここにしか出てこない。そしてイエス・キリストが天地創造の神とつながっているという部分においては、天地創造の神様、そしてイエス様、そして聖霊様があって、これだけは特別なんだというふうに言うことができます。しかしキリスト教の異端と呼ばれる宗教のですね、キリスト教の異端と呼ばれている宗教の人たちはここの部分をうまくというか、悪く変えてしまって、イエス・キリストは死んだけれどもそのことによって救いの完結はないと言って、ああだこうだああだこうだといろんなルールを作ってみたりとかする。そして新しい救い主が出てきたりとかする。これがキリスト教の異端と呼ばれる人たちのやることです。はっきりしてるんです。もう聖書でははっきりと言ったんです。イエス・キリストが十字架にかかって死んだときに救いは完了した。だから私たちはそれを受け取るか受け取らないか、それは本当に自分の決断なんです。ただし他の宗教と同じじゃないですかというふうに言われてくるゆえんとしては、他の宗教の教えの中にもあるものが当然聖書にも入っているというふうに言われることなんです。言ってみれば、人はどう生きればいいのか、どういう生き方が正しいのか、そういうことを突き詰めて考えていくと、どうやら古今東西、また時代を超えて同じような意見が出てくるようです。そして聖書でも同じように語っているというふうに言われるんですが、しかしここで聖書で言おうとしている主張のちょっと違うところは、聖書は人間が悩んだり苦しんだり、あるいは迷走してきたことによって何かの正しい生き方というのを発見したのではなくて、神様が、天地創造の神様が人間を作った時からずっとある真理と呼ばれる人間の中心に置かれるべき教えを与えているというふうに主張しているんです。誰かが発見したのではなくて、神様が人間を作った、だからその人間の中心に置かれるべきものとして最初からあるものを教えている、与えている。難しい言葉で言うと掲示したというふうに教えているんです。ですからこのイエス・キリストの教えは天地創造の初めからあった教えを明らかにされたというふうにしているところが聖書の特徴のあるところです。以前ですね、大変ゴルフ好きの牧師さんがいまして、その人と話をしていましたら、その人がゴルフ伝道をしているとかっていう話をするので、ゴルフ伝道と一体それは何なんだろうと思って話を聞いてみましたら、その方がすごい力説していたのは、ゴルフというスポーツは精神性が大切なスポーツである、自分の精神がブレるとショットがブレるらしいんですね。とにかく精神性がすごく影響するスポーツなんですって。ですからゴルフの上達のためにはその技術ももちろん、心を鍛えることも大切である。その心を鍛える、精神性を鍛える中でゴルフ仲間と話していくと、聖書で教えていることと似ている部分というか合う部分というのがいくつも出てくるそうです。 だからそういう話をしながら聖書の話をして福音を説いていくということができるから、なるべくたくさんの人と一緒にゴルフをして回ってその伝道をしていくようにしているんだという話だったんです。あ、なるほどと。確かに人間の精神性というのを考えていくと、聖書が教えているものはすごく分かりやすいと思うんです。人間が分かりやすい、確かに精神性ということを考えていくと、あ、なるほど、聖書から学んでいくことができると思うんです。そこから福音につなげていくかどうかということはそれぞれの決断によるわけですが、そこから聖書というものに対して興味を持つ窓口を作るというのはいいアイデアだなと思いました。そういうわけで、聖書にはそのいわゆる人として正しく生きたいと思っているならば、人として成長したいと思っているのならば、きっと分かりやすいであろう教えがいくつも入っている。しかしそれだけが聖書の教えではなくて、むしろ聖書の教えの中心はイエス・キリストが与えようとした救いであるということを理解していただいた上で、今日の聖書箇所に入っていきたいと思います。今日はルカの福音書の14章の7から11節をお読みしていきたいと思います。まず最初7から11をお読みしたいと思います。先ほど読んだ箇所ですが、またこちらで読んでいきたいと思います。聖書を持ってない方はそのまま聞いていてくださっても大丈夫です。招かれた人々が乗座を選んでいる様子に気づいておられたイエスは彼らに例えを話された。婚礼の披露宴に招かれた時は乗座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれないし、あなたやその人を招いた人が来てこの人に席を譲ってくださいとあなたに言うなら、その時あなたは恥をかいて末席につかなければならないでしょう。招かれるようなことがあって言ったなら末席につきなさい。そうしたらあなたを招いた人が来てどうぞもっと上座にお住みくださいと言うでしょう。その時は満座の中で面目を施すことになります。なぜなら誰でも自分を高くするものは低くされ、自分を低くするものは高くされるからです。これは聞いただけで大変わかりやすいと思います。まず自分がその座るところであるとか立ち位置であるとか、そういうものを一番いいところに行こうとするのではなくて、一番低いところに行きなさい。そうすれば周りの人があなたを見たときにちゃんとその自分の位置に置いてくれるだろうから。自分からわざわざ立ち位置とか座る場所で一番偉い人の行くところに行こうとしてはいけませんというふうに教えたんです。これは謙虚とか謙遜についての教えになるわけですが、これももちろん難しいところがあります。あ、俺そろそろもっと上座に招いてもらえるかななんて期待して末席に座っていたら、それはまたちょっと違う話じゃないですか。わざわざ末席に座って、あ、そろそろ呼んでくれるかなで期待していて呼んでもらえた、あ、よかったっていうのでは、なんかこれは話が違いますよね。謙虚とか謙遜と呼ばれることについてある人が話してくれたので、私はすごく印象に残っていることをお話ししたいと思います。これはクリスチャンの世界でないとなかなか通用しない部分があるのです。ですから、そう理解して聞いてください。謙遜というのはできないことを、いや私にはできませんということではない。それはただ正直なだけ。できることを、いや私ができるのではありませんということが謙遜だと言ったんです。ここで聞いてほしいのは、できることを私ができないっていうんじゃないんですね。できることを私ができるのではありませんと言うんです。つまり何が言いたいかというと、私ができるのではなくて、私を強くしてくださる神様が行ってくださっているとか、私を作ってくださった神様があるからこれが行われているとか、そういう意味で私ができるのではありません、神様が私にこれを行わせる力を与えているからとか、その栄光と呼ばれるものですね、光栄と呼ばれるものを神様にお返しする、それが謙遜だというふうに言ったんです。私にできないことをできないというのは当然のこと、私にできることを、いや 私ができるのではありませんということが本当の謙遜だと言ったわけです。私たちが謙遜という言葉を学んでいくときには本当にこう難しい部分がたくさんあると思うんですね。実は心の中ではこう思っている、実は心の中ではこう思っているとか、いろんなお話が出てくると思いますが、もう中心になるのはきっとここだと思うんです。神様が私にこれを行わせてくださっているから私はできるんだ、神様が与えてくれているからこれがあるんだ、それ以上のものは何もない、そういうふうに言える心が本当の謙遜だと思います。そしてそういう思いを持っているのならば、人の前でわざわざ偉い人というふうに扱いを受けることを望まずに、人に仕える姿勢を取るようになるのではないか、その結果がさっき言っていたように上座に座るのではなくて末席に座ろうとするものになる、自分たちができるからと思っているならば人に認められることを望むでしょう。でも神様を第一にしているのならば人に仕えることを望む、そうすれば自然と末席の方に座るようになっていくのではないでしょうか。そういうふうに、この部分を理解しています。ここはですね、先ほどの話で言う分かりやすい話だったと思います。次の12節と13節をお読みします。またイエスは自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や夕食の振る舞いをするなら友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。でないと今度は彼らがあなたを招いてお返しすることになるからです。祝宴を催す場合はむしろ貧しい人、不具の人、足なえ、盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないと言ったんですね。この話も確かに先ほどの話で言う分かりやすい話だと思います。人間の正しさを求めていくのならば確かにそこに行き着いていくと思うんですが、ややというかかなり奥が深い話なので分かりづらい部分もあるかもしれませんが、言ってることは多分皆さんも読んで分かっていただけたと思います。見返りを期待して施しをするのではなくて、見返りは何も期待しないで施す人になりなさいと言ったんですね。もしあなたが世界中の誰でも誰か一人を選んで世界中のどこでも好きなところで好きな夕食を食べれる権利というものをもらったとしたら、あなたは誰を選んでどこに食事に行きますか。とりあえずアメリカの大統領でも選ぼうかな。そしてとりあえずどっかの高層ビルの一番上にあるレストランに行ってそこで何か食べようかな。まあそういう類の話が私たちが思いつく話だと思うんですね。あるいは自分のお世話になった誰々をとか何かそういう話だと思いますね。あるいは自分の家族を誰々とか、そういうことを私たちは思いつくと思うんですが、先ほどのこの話を中心にして考えてみて、神様だったらどうしろというふうに言うかというのを考えると、きっとあのマザーテレサの話になってくると思うんですね。本当に身寄りもなく財産もなく、ただ路上で死を待っているその人に何かを与えてあげようとした、そういう活動になってくると思うんですね。私たちはそういうのもう余命も行くばくもない、財産もない、身寄りもない人に一緒にどこかに行ってきっとお腹に優しいものを食べようとか、そういう話になると思うんですね。それをしなさいと言われるわけです。で、実際にこれを私たちがやれるかという話になると、それをやる機会というのがあるかどうかも分かりませんが、しかしそれをするものになりなさいというのが私たちに与えられている教えなんです。そして聖書の話の特別なところは、その力を神様が与えてくれる、その思いを私たちが持てるように神様が変えてくれるというところが聖書の独自の素晴らしいところなんです。ということで最後14節の終わりの部分を読んでみたいと思いますね。14節、その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです、義人の復活の時お返しを受けるからです。ここで 聖書独自の話が出てきます。義人の復活の時、イエス・キリストが復活したと同じように私たちもイエス・キリストにあって復活する。その時あなたはお返しを受けるでしょう。ここで誰がお返しをしてくれるのか明確に書かれていません。もしかしたら施しをした人がお返しをしてくれるのかもしれませんが、とにかく神様があなたに報いを与えてくれるというふうに教えているのが重要なんです。神様があなたに報いを与えてくれるから、あなたは神様にあって正しいことをしていきなさい。私は最近気づいたんですけれども、聖書の中でこの報いを与えてくれるという話を読んでいくと、どういう報いなのというのを具体的に調べようとすれば全然わからないということに気がつきました。具体的な話が全然出てこないんですね。ヨハネの黙示録を読んでいくと、あなたの涙はすべて拭い去られるとか書いてあるけれども、どうやって涙を拭い去るのかは書いてないんですね。あなたにこうこうこういうものが与えられるとか、あるいはこうこうこういう奥さんが与えられるとか、そんな話は絶対書いてないんですね。ここに私はすごい大切な部分があるっていうふうに思ったんです。結局何か私たちが具体的なものが書いてあれば、その具体的なものの見返りを要求期待してやってることに過ぎないんです。でもそうじゃないんですね。神様の教えと言ってるのは、確かにあなたは報いを受けると言ってるけれども、その報いが何であるか分かりません。本当に中心になるのは神様がそういう方だから。振り返れば、今振り返れば、私たちこそ実は何も見返りに何かを与えれる存在ではない存在なのに、この私たちのためにイエス・キリストを送ってくださった。この私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかってくださった。イエス・キリストに私たちは何か見返りを出すことができるかというと、イエス・キリストに比べた時に私たちは何も見返りを出すことができない存在なんです。その私たちのためにイエス様が死んでくださった。イエス・キリストが送られたんです。だからそれに倣ってあなたもそうなりなさいと教えているんです。ですから私たちの本当に重要な部分は、イエス様のあの死が私のためだったということを受け入れること、そこなしにはこのような行動を取っていくことがなかなかできないわけです。私たちはまずイエス・キリストにあってつながろう。そしてイエス・キリストに習うものとして見返りを期待しないで人に施す人になる。私たちはできることも私ができるのではありませんと言えるものになる。それがこの聖書が私たちに与えてくれている教えであり、教えというよりも本当に約束なんです。私たちが受け入れるならばそれが与えられるという約束を受けているんです。それぞれの祈る時間を持ちたいと思います。今皆さんの心の中にあることを神様に向かってお祈りするときを思ってください。特に神様が招いてくれているということ、神様が私たちに見返りを関係なしにくださったということを今特別に覚えてください。そして自分はそのイエス・キリストの福音を受け取っているのかどうか、そして受け取るものとしてそれにふさわしい歩みをしたいのかどうか、そういうことに関して祈るときとしてください。ではお祈りしましょう。 天の父なる神様、あなたは私たちからの見返りを期待したのではなく、ただ愛のゆえに、ただ私たちを愛するゆえにイエス様を送ってくださったこと、そのことを今覚えてあなたを褒めたたえます。神様、私たちの心にあなた自身を表してください。そして私たちがどのように歩むべきかを照らし導いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。